立教神殿。立教神殿。この塀切り境に越え入り差し止めるから、その分に承知してくれ。外家業はいたし、農業へで、人が願いで呼びに来、戻り願いが済み、また農へで、またも呼びに来、農業する間もなし。来た人も待ち、両方の差し支えに相なり、なんと家業をやめてくれんか。その方、42、3の年には、病気で医師も手を離し、心配いたし、神仏願い、おかげで全快いたし、その時死んだと思うて欲を離して、天地金の神を助けてくれ。家内も御家になったと思うてくれ。御家よりまし、物言われ相談もなり、子供連れてぼとぼと農業しよってくれ。この方のように実に丁寧神信心いたしおる氏子が世間に何房も難儀な氏子あり、取り次ぎ助けてやってくれ。神も助かり、氏子も立ち行き、氏子あっての神、神あっての氏子、すえぜえ繁盛いたし、親にかかり、子にかかり、愛をかけおで立ち行き。見逃してならぬことは、神殿が下がるまでの教祖の信心。すなわち、天地金の神とのまたとない、無類の親密な交流のことである。だからこそ、家業をやめて天地金の神を助けてくれ、ということにまでなったのである。氏子の助かりが神の助かりであり、神も立ち行き、氏子も立ち行くこと。氏子すえずえ繁盛いたし、親にかかり、子にかかり、愛をかけおで立ち行く。このことが神の願いであることを肝に銘じておらねばならぬ。神殿をお受けなされた教祖の命がけの、その当時のお心を信奉者、私どもは忘れてはならぬ。人間はとかく苦労を忘れると貴族化してまいります。宗教にとってこれが一番恐ろしいことであります。親の後を継ぐということは、家や財産を継ぐことではない。親のご苦労を継ぐということである。永井寛四郎氏述の中より。今日はまさか立教神殿をいただくとは思いもしませんでしたが、開かせていただきましたら立教神殿でした。そしてこの中で今朝改めて私の目に留まりましたことは、今まで立教神殿というのはどちらかというと、この世間に何房も難儀な氏子あり、取り次ぎ助けてやってくれという、いわば人を助けてやってくれ、取り次ぎ人を助けてくれという、こちらの方に、最後のここの方に何かしら重点が置かれていたように思うのですけれども、今日改めて気づかせていただきましたのは、今朝の師匠のミニご理解にもあります、その時死んだと思うて欲を離して天地金の神を助けてくれ。この天地金の神を助けてくれというのがまず先にあるのですね。いわば神様はまず神を助けてくれと教祖様にお頼みなさっておられるのです。そしてその後で難儀な氏子を助けてくれと言われておられるのですね。いわばある意味その神を助けてくれ、そして難儀な氏子を助けてくれと、その神を助けるということの意味合いが、難儀な氏子を助ける、問い次ぎ助けるということに反映されているのではないでしょうかね。 いわば難儀な氏子に、難儀な氏子が神様のおかげをいただく、その取り次ぎをする。人々が神様のおかげをいただく、いただけれるように取り継がせていただく、あるいは世の難儀な人たちが神様のおかげをいただけれるように、まあ新人を進めさせていただくというのでしょうか。それが神様を助ける、神様が助けてくれと言われることにつながるのではないでしょうかね。いわば神様は難儀な氏子におかげを授けたいと思っておられる、願っておられる。しかしそのおかげをどうやったら授けられるか、授けようがない、ある意味手をこまねいて見ておるしかない状態だというのでしょうね。そこに教祖様が仲立ちとなって難儀な氏子に神様のおかげを授ける、そういう構図が何か浮かび上がるような感じがいたしますね。実は今朝は新中記念の時に、一切がおかげと心に響いてまいりました。そしてまた昨日から私が願うというのでしょうか、何かしら思わせられておりますことが、いわばおかげを売り物にする生き方、あり方にならねばならないかなという感じがしていたのです。おかげを売り物にする、売り物にするというと表現が悪いですけれども、妙な感じですけれども、おかげを受けられる、もっとおかげを前面に出すというのでしょうか、おかげを受けられるこのお道だと、そういう、いわば師匠も簡単です、明瞭です、しかもおかげが確かですと教えてくださる、そのおかげが確かです、世のほとんどの人々はやはり神様のおかげを受けたいと願っている。まあおかげを受けて嬉しくないという人はおられないと思いますね。まあ中にはおられるのかもしれませんけれども、大抵の人はおかげを受けたいと思う。ただそのおかげというその内容がいよいよ信心させていただくと、そのおかげの内容が深いものになってまいりますね。最初はそれこそ自分の思うようになる、思い通りになる、そのことがおかげと思いますね。もちろんそれもおかげでしょう。いわばご利益をいただく、ご利益的なおかげをおかげという。しかしだんだん分かってまいりますと、それこそ生きてもおかげ、死にてもおかげというような、生きてもおかげだ、死んでもまたおかげだといったような、まあ普通で言えばどうして死んで何がおかげか、死んでしまったらおかげじゃないじゃないかと言われるようなことでも、その死んでもそれさえもおかげであるといただけれるようになる、感じれれるようになる。いわばある意味誠の信者というのでしょうかね。本当におかげをおかげとしてわかるというのでしょうかね。そういう世界にまで 進んでいかねばなりませんけれども、まずはその自分に都合のよいことが起こってくるというおかげ、そこから始まるのでしょうね。そして自分に都合が悪いことでさえもおかげといただけれるような信心にいよいよはなってくるわけですけれども、最初から自分に都合の悪いものをおかげとしていただけれる信心に入れるとはとても思えませんね。まずは自分に都合の良いことが起こってきたときに、ああおかげいただいたといったようなところから入っていくのでしょう。そういう意味合いの、すべての意味合いを込めての、いわば一切がおかげという、そういうおかげを授けるというのでしょうか。それをまあ目玉商品とでも言うのでしょうかね、ある意味売り物にするというのでしょうかね。と、そういう一切がおかげということを、いよいよ本当のところは一切がおかげなわけですけれども、その手前にはいわゆるご利益信心的なおかげもあるわけですが、それらすべてをひっくるめての、そういうおかげを売り物にしていくというのでしょうか、商品化していくというのでしょうか、商品として扱っていくというのでしょうかね。そういうものを思わせていただいておりましたら、今日いただきますのがこの立教神殿でした。ああこのことは神様のお心にかなっているのだなと思いましたね。しかもそれは今朝思わせて感じさせていただきますのは、まずその天地金の神を助けてくれというこの一節が、難儀な氏子を助けてくれというよりも先に語られている、神様が先にまず神を助けてくれと教祖に頼まれている、願われているということですね。いわば人々におかげを取り継ぐこと、それも本当、まあ何と言いましょうか、最初はそれこそご利益的なおかげでしょう。いわば最初は生きてもおかげというようなおかげでしょう。そしてだんだんにそれはいよいよ本当のおかげ、神様の本当の思い願いに触れるところの死んでもおかげというようなおかげの世界、そういう一切がおかげと思えれるような、そういう世界にまで到達せねばなりませんけれども、そういうおかげの世界、それをいわば人々に伝えてくれと、取り次ぎ助けてやってくれと、それが神の助かりにもなるのだということですよね。ですからこれからはそれこそいろいろな意味合いが込められているでしょうけれども、その神様のおかげというものを人々に伝えていく、手渡していく、そういうお役に立たせていただきたいと思いますね。それがすなわち神を助けてくれということにつながるのだと 今日はいただかせていただいています。どうぞよろしくお願いいたします。ありがとうございます。